自民党は18日、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会の会合を開き、2021年に政府の有識者会議が取りまとめた報告書を踏まえて議論を行いました。一方、立憲民主党も19日に党の検討委員会がまとめた論点整理を提出。皇位継承問題に関する議論が活発化しています。今回の産経ポッドキャスト版チャンネル正論では、アンコール企画として2021年3月に公開した皇位継承議論、世論に迎合するなを再配信し、議論の論点を振り返ります。
こんにちは。月刊正論編集長の滝田真紀子です。本日の編集長の言いたい放題は、皇位継承議論、世論に迎合するなというテーマでお送りいたします。本日私と一緒にお話ししていただけるのは、産経新聞論説副委員長の榊原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
政府がですね、3月23日に、安定的な皇位継承策を話し合う有識者会議の初会合を開きました。まあ今からいろいろと論点整理などをしていて、まあ時期はね決めてないんですけれども、ゆくゆくはまとめたものを出していくと、はい、それに基づいて政府が方針を出していくという流れになるんですけれども、まずこの有識者会議のメンバー6人いらっしゃるんですが、まず榊原さんにその方々の印象をちょっと伺いたいと思います。まあその前にそのメンバーどんな人がいるかということで、まあ上智大学の教授の大橋真由美さん、前慶応義塾長、慶応義塾塾長の清家敦さん、JR 東日本会長の富田哲郎さんと、俳優作家歌手で中江由里さん、この方産経新聞の紙面検証委員もやられています。で、慶応義塾大学法学部教授の細谷雄一さんと千葉商科大学教授の宮崎みどりさんと。どんな印象を受けました、この6人の方見て。
皇室についてこういろいろ世の中で論じて媒体に載りますよね。うん、まあ、テレビも、新聞も、雑誌も、ね。で、そういうところではあまり、目に、こういう人たちの名前を見たことはないというのはまず思いました。うん、それから、座長に選ばれた、清家先生は、はい、慶応義塾の、ナンバーワン、塾長でいらっしゃった方で、うんうん、学者としては一流だと思うんですが、はい、労働経済学のようなご専門で、やはり、歴史ですとか、皇室について専門にされてきた方ではない、で、そういう方はいらっしゃらないなというのはまず第一印象で思いました。で、今日注目したんですけど、朝日新聞の今日24日なんですが、24日付の朝刊に、記事の中にですね、次のような表現があって、官邸幹部は人選の理由について鍵を開いて、大事なのは平均的な国民の感覚を持っていること、うん、天皇制や皇位継承について予断や確固たる信念がない人が望ましかった鍵受けと説明するというくだりがありまして
すごいなんか
そうなんだなと、うん、まあいうのは今日の記事を読んでですね、なるほどと、まあそういうことを言ってる人が官邸の中にいるということなんで、まあ専門家ではない人たち、有識者会議というのは、まあそれなりに、まあ見識がある人が望ましいのかなというふうにも思うんですが、一番のその着物、皇室については、専門でない人たちをあえて選んだのかなと。まあいう、そういう印象ですね。
あとなんか女性の配分にも配慮したということで、まあ40代の女性ということで中江さんが入ってるようなんですけれども、この、その、榊原さんおっしゃったみたいに、まあ有識者っていうのはね、まあ何でもありだからわかるんですけど、あえて専門家じゃない、皇室の話とかについて専門家じゃない人を選ぶということで、どういう議論をこう、私たちは期待したらいいんですかね。
まあ、もう選ばれて始まってしまったので、
まあ、ね、そうね、
まあ、そこは変えられないと思うんですね。ですから、これから、有識者、他の有識者の人たちのヒアリングというのが始まるので、まあ、この辺のヒアリングが本当に大事になるのかなと。で、このメンバーの方たちは、まあ、それぞれの自分の分野では一流の方たちであるので、まあ、そういう専門家の人たちのヒアリングの内容っていうのは本当に真摯に聞いて、考えていってほしいというふうには思いますね。
なんか私なんかにしてみたら、我が社の正論メンバーの武田恒義さんとかね、なんか入れてほしいなとか思うけど、武田さんの場合はもう 主張は分かっていて、ここの段、この皇位継承の話ではね。で、今日の産経新聞、3月24日の産経新聞朝刊の、主張欄に武田恒康さん書いてらっしゃるんですけど、まあ、こんな感じで。で、ここに武田さんはもうズバリ書いているのは、まあ、要するに第一に議論すべきは旧皇族の活用だと。うんうん、もうそれにつきますよね。
そうですね。はい。うん、そう思いますね。はい。
それをまたさらにいろいろと他のものをつけていろいろ話してるんですけど、話すという話なんですが、昨日、23日の会議では、政府側から、10項目について、
はい、聴取項目。
聴取を、まあ、ヒアリングですね、をしようということで資料が出ているんですけど、この10項目、ルールありますが、ちょっと待ってくださいね。10項目についてもこれも紹介した方が軽くね。
うん。
あ、私もね。
それですね。
ありますけど、あれ、ちょっと待ってくださいね。あったあった。はい。まあ、最初のまあ、1、2、3、4とかまあ、天皇の役割、皇族の役割、皇族数の減少とかいうのがあるんですけど、4番目ですね、これ。男性、男系男子の継承。
今の制度、
ね。今の制度と、はい、まあ女性皇族は婚姻ともない皇族の身分を離れるとしている今の制度の意義をどう考えるかと。で、その次の5、6が、これ女性天皇、女系天皇。はい、7番目がこれは女性宮家。
そうですね。
まあ詳しくはちょっと官邸の、首相官邸のホームページに行けば、菅総理のこの時の会議の冒頭の挨拶のところがあって、そこに行くと、この資料、が並ぶリンクの方に行きますんで、そっちに行ってもらいたいと思うんですけれども、この中で榊原さんとしてこう注目する項目っていうのはありますか？
問い9ですね。9番目に、うん、皇統に属する男系の男子を、下記1または2により皇族とすることについてはどのように考えるかと、うん、その場合皇位継承順位についてはどのように考えるか。1、現行の皇室典範により、皇族には認められていない養子縁組を可能とすること。うん、2、皇統に属する、男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすることという項目、クエスチョンがあって、で、これは要するに旧宮家、うん、出身の、男子の方たちの、皇族に戻っていただくと、うん、復帰していただくという、案の是非を問うたものですね。これは、はっきり書いてあるので、これは注目すべきことだと思います。
はい、そうですね。皇統に属する男系の男子と。
はい、しかもですね、皇統に属する男系の男子を、うん、皇族とすることについてはっていうふうに書いてあるので、はい、旧宮家の人たちは昭和22年に、うん、皇籍から離脱をして、まあ、親戚降下っていうんですね、はいうん。私たちと同じ一般国民の立場になられてるんですけれども、その人たちの、子供や孫が、皇族に戻るかどうかっていう議論ですけれども、この人たちについて皇統に属する男系の男子っていう表現を、この政府の案、有識者ヒアリングの開催についてという資料の、聴取項目の案の中に、出てきて、これを今、有識者会議が、オーソライズしてこれを聞いていきましょうということになったんです。ですから、旧宮家の人たちというのは、皇統に属する男系の人たちなんだということを、皇統に属してるんだということを、この政府の文書が書いてるんで、これは面白いなと。
そうですよね。じゃあ、この、まあ、これ9番目の問いですけど、これに関するヒアリングの内容っていうのは結構注目ですよね。
そうですね。大事だと思いますね。
ただこれに関しては、世論の反発があるとかいう声を、というかまあメディアとかね、いろんな識者が取り上げるじゃないですか。まあそのうちの一つがね、その一般人になった、その旧皇族の人たちが、本当にその皇位を継承するにあってふさわしいのかというような人がいるわけですよ。どう思いますこれって。
これはですね、うん、その人たちがすぐ天皇に即位するとかっていう話じゃ実はないんですね。今、近所陛下がいらして、うん、弟の秋篠宮殿下が皇嗣でいらっしゃって、はい、で、次の天皇陛下ですよね。で、そのご長男の悠仁親王殿下って、これは まだ10代でいらっしゃいますけれども、うん、いらっしゃると。で、もう皇位継承順位決まってますので、悠仁親王殿下まで即位されていくと、多分今世紀の後半のかなりの、時期まで、もう天皇陛下が誰かというのは決まっているんです。ですから今のうちに皇族に何人かの方に戻っていただけば、皇族としてきちんと振る舞われる期間というのが長くなってくる。しかもその間に代が変わるところも出てくるということになると、今一般の民間の人たちと混じっているので、ちょっと抵抗があるよねっていう声が消えていくと思いますね。はい。から実際問題は、一般国民の立場になられていても、実際は皇室のご親戚、親族であるのは変わりないわけで、菊英親睦会という集まりがあって、皇室と旧宮家の人たちというのが交流する場もあって、実際今も交流されているのですね。ですので、まあ一般の私たちとはやっぱり明らかに違うということはあるので、そういうことを考えるとですね、昭和22年に、皇籍離脱をしたから、ダメなんだという議論は成り立たないんじゃないかなと思います。それよりは、皇位継承権を持つ、皇族を増やして、皇室がず長く続くと、いうことを、保障する、ことをやる方がよっぽど大切なので、
そうですよね。
その優先順位というのを間違えちゃいけないというふうに思いますね。
今その優先順位ごっちゃになってメディアでも報じられてるじゃないですか。いかにその男系男子をつなぐために旧皇族をまた復帰させるかという話で、その方策をね、話し合うべきなのに、女系天皇、こんな存在したこともないわけですね。で、あと、まあ、女性天皇、はい、まあ、これ、八方十代いらっしゃるんですけれども、はい、これはすべて男系でした、
はい。
そっちの方に今、議論がいってると。で、今日の朝刊見ても、今日っていうか24日の朝刊各紙見ても、そんな印象を受けませんでした。みんな女性女系でいこうっていう感じで。
見出しをそういうところつける新聞の方が多くて、産経新聞ぐらいですよね。ちょっと違うのは。ですので、そこら辺はやっぱり、困ったものだなというふうには思います。
でも結局ね、そういうその空気として今やっぱりこう男女平等みたいなのはすごくうるさくなってるじゃないですか、富に。まあ森喜朗元総理の五輪組織委員会の会長のね、いわゆるその女性蔑視発言、蔑視でもなかったんですけど、その発言をめぐって、騒動があった後、なんか何かとこう女性のことをちょっと言うと、わーって大変な騒ぎになるじゃないですか。まあそういうのに政府も配慮して、今回の有識者会議のメンバーも、まあ半々にしたりとか言って話なんですが、この皇位継承の議論に関しても、まるでこの男女平等、今の我々の価値観、当てはめられるべきだみたいな論調って今日、24日の朝刊で散見されませんでした？
ありますよね。そういう論調を取る新聞社もあるし、共産党の志位委員長なんかも記者会見で、ちょっと前ですけれども、もう男女平等の観点から、女性天皇、女系天皇なんだと、まあいうことを言ったりしてるんですね。でもそうじゃないんだと思うんですよ。これ一般の私たちの間で男女平等ってのは極めて大事で、これはもう当然の価値観ですよね。ですからそれはいいと思うんですけれども、まず皇族と一般国民というのが憲法上分かれていて、これ自体区別なんですね。これ差別じゃありません。で、皇族という、その、私たちとは違う存在というのが、日本の国が始まってからずっと今に至ってあって、その中から天皇が、即位されて続いてきたというのが、その天皇のあり方ですので、で、そこを崩すようなことはしちゃいけないと。で、確かに、男系で繋いでいって、男性の天皇の方が確かに多いというのは事実なんですが、これじゃあそれをもってじゃあ私たちが何か困ることがあるのかといったらないですよね。それよりも、女系天皇というものを入れて、今までのものと違う存在になってしまうと、非常に天皇の正当性が失われてしまいますので、そちらの方がよっぽど危うい話だというふうに思います。それから、今一般国民の中で男性はどうやっても皇族になれませんよね。
そうなんですよね。はい。
でも滝田さんもそうですけれども、女性は 皇族と結婚すれば皇族になるわけですよね。
そうそうそうそう。
でこれ男女平等から言ってどうなんですか。
男性差別なんです
よ。あの逆の話になるので、
そう
そう。そういうことも考えるとですね、その男女平等じゃないからダメなんだみたいな話というのはちょっとおかしいのじゃないかというふうに思いますね。
あの過去を見てもですね、今までその順当に126代男系男子でつながってきたわけではないんですよね。
で、あの順当ではつながってきたんですけれども、
つながってるけど、はいはい、あのいろいろと
父子でずっと来たわけではない。
そうそうそうそう、その話。でそれで、これ月刊正論の、3月号なんですけど、ここであの安倍晋三前総理と参議院の山谷恵里子さんの対談があるんですね。で、山谷さんが、昨年11月の参院内閣委員会で宮内庁に、まあ、質問したと、直系で、危機的な状況になった時のことを説明してもらいましたと。で、ちょっとこれ出しますね。これあの首相官邸にある、この、系譜なんですけれども、黄色でハイライトしているところが、これ第25代武烈天皇から、まあ第26代慶太天皇への継承ということなんですが、これ共通の祖先である第15代の応仁天皇まで約200年も遡ってるんですね。これ十神党の隔たりがあると。で、次に、はい。で、この2枚目にあります、このピンクのハイライトしたところは、第101代昭光天皇から、第200代後花園天皇への継承は、これも共通の先祖である北朝第一代の、光厳天皇まで、まあ、約100年遡ってんですよね。これ、八頭身の隔たりがあると。で、こちらの黄緑のハイライトの部分。これは第118代後花園天皇から第109代光覚天皇への継承なんですけど、これも共通の祖先である第113代東山天皇まで約70年遡ってんですよね。で、もう一件、これはまた別のパターンとしてはですね、この、こちらにあります、ピンクの第59代宇田天皇に関しては、一度皇籍を離れたんだけれども、また戻ってきて天皇になったということで、その今までも、やはり、その、すぐに直系、その父から子へという形では言ってないケースはあったけれども、やっぱり、あの、先人の努力で、何十年も遡ってまで、やっぱり男系で繋いでいったという実績としてあるわけですよね。
そうですね。うん、そういう努力を積み重ねてきたんですね。
それなのに、
それをやめようという意見が今一部にあるというのはなぜなのかと、
うん、
今まで通りの、あの原則を守って、
うん、
皇室を守っていった方が、いいのではないかという話なんですね。
うん、各社のね、世論調査見ても、これはあの朝日新聞、あ、これは世論調査っていうか、まあ、あの、24日の朝刊のね、これ政治面かな？朝日新聞の19年4月の世論調査では、女性、女系天皇ともに 70% 以上が認めても良いと回答したと。で、毎日新聞も確か世論調査引用してたんじゃないですかね。毎日、そう、まあ、毎日の場合は各種世論調査では、女系女性天皇を容認する意見が7割前後に上っていると。で、有識者会議はこうした世論も踏まえつつ、女性女系天皇について議論を深めるべきだろうと、らしいですよ。
これはあの、設問の問題もあるわけですよね。
うん、そうですね。
あの、戦後日本のまあ油断だと思うんですけれども、天皇がどうやって選ばれてきたかと、いうこと、あの、時々の日本社会が天皇をどうやって支えてきたかっていうことを、戦後のあの日本国民は教えられてきてなかったんですね。ですからその、男系男子で、繋がってきたということも知らないし、
はい、うん、
女系天皇というのがお一方もいないということも知らない、
はい、
女性天皇と女系天皇は違うということもよくわからないっていうのが現状なんですね、
うん、
あのそれは教わってないんで当然です、
うん、
ただその世論調査はそういうことを説明を全く抜きにして、もしくはほとんどせずにどうですかって聞いて、丸をつけてもらうというのが、まあ、世論調査なわけで、で、その、そういうものの数字が、
うん、
金科玉状にすべきものなのかということは、まず一つ言えると思います、
うん。
それからもう一つは、あの、皇室っていうのは日本の国が始まってから今に至るまでずっと126代 続いているわけですね、天皇が。
はい、
でということは、その昔のあの私たちのご先祖様が、ずっとその天皇と共に、日本のあの、中で一緒に歩んできたわけですね。はい、でそういうその積み重ねというのを踏まえた上で、いろいろ物事を判断していかなきゃいけない。だから、過去、現在、今ですね、未来、それを通じて日本というのはどういうものであるべきなんだと、どうやってやってきたんだと、どうやってやっていきたいんだというふうに考えなきゃいけないんで、たまたま今生きている人たちの多数決で決めていいような話じゃないんですね。これ昔の私たちのご先祖様がどうしてきたんだということも十分理解して踏まえた上で決めなきゃいけない。うん、
はい、
ですから要するに例えば病気のあの治療法を決めるときに、何にも病気のことを知らない、ちょっと病気と皇室と同じに例えてるわけじゃないんですけど、病気のことを知らない人たちにどの治療法がいいですか、多数決で決めますか、
知らない
ことないですよね。今までのその積み重ね、まあ、専門家、まあ、昔で言ったら、まあ、為政者ということですけど、そういう人たちがどういうことをしてきたのかって踏まえて、まあ、決まるものですよね。ですから、世論調査もしないで決めますよね。で、本当は皇室の話も本当はそういうことなんだと思います。はい。
あの、菅政権の間に、これを結論を出すべきか、出すべきでないかと。まあ、新聞社によっては、政権は実を言うと、及び腰だと。それも、女性天皇、女系天皇とかいう結果に仮になってしまったら、世論が二分される。なおかつ、まあ、秋までには衆院選もあると。政権にとっては、足を引っ張ることになりかねない、などといった理由でですね、決めきれないとかっていう話もあるんですけど、私はね、菅政権ってね、世論に迎合する性格があると思うんですね。なので少し、若干躊躇というか、なんていうかな、この政権でそんなに急いで決めていいものなのかという思いはあります。
あの、その懸念はよくわかるんですね。その、やはり自民党が保守政党を名乗っているんであれば、そのリーダーっていうのは、保守、これ別に主流じゃなくてね、今までの私たちのご先祖様、先輩たちがどういうことをしてきたかっていうのをよく理解して、でそれを踏まえた上で今の時代どうあるべきかというのを考えて判断 していくと、まあ、いうのが、まあ、政治のリーダーに求められるということで、あの基本これは、まあ、保守とか革新とか以前に本当は政治家っていうのはそうあるべきだと私なんか思うんですけれども、じゃそこを菅さんがちゃんとやって、くれればいいなと思います。やれないんだったら安易にその何も理解していないような残念な状況の中でのあの丸付けの結果で決めるということがあることはあってはならないと思います。ただ一方で、あの悠仁さまが、悠仁親王殿下が、いずれ今10代ですけれども、いずれ大きくなられてご結婚されるわけですよね。ですから金城陛下、秋篠宮殿下、悠仁親王殿下と代が続いて、またそこにお子様が生まれて、皇位が続いていくのが一番望ましい形であるのは、まあ、誰しもそうなんだと思うんですが、そこの時にその結婚のお相手を選ぶ時に、やはりプレッシャーがかかるのは事実だと思うんです。男の子を産んでくださいって、それは思いますよ。ですので、二の足を踏むような、あの、お相手候補の方が出てくる可能性はあるわけですね。そういうことをなくすためにも、旧宮家の人たちの中から皇族に戻っていただいて、いざとなればこちらの方からも、即位ができるんですという体制を手厚くすれば、逆に悠仁様、親王殿下も、結婚、お相手を選びやすくなるということでスムーズにいくんじゃないかなと思いますので、そういうことを考えると今のうちから議論をして、まあ、なるべく早めに、旧宮家の方に戻っていただくという結論を出さなきゃいけないんだなというふうに思います。
まあ、政府はたびたびその伝統の重みっていう言葉をよく言ってますよね。まあ、本当に実際にそういう配慮をしていただきたいと思うところですよね。以上となります。本日ありがとうございました。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない
期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。